はようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本博美です。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本博美です。今日のゲストは沖縄県読谷村在住のフラワーアーティストの島田光美さんです。ごめんなさい。光美さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
とですね、光美さんは私のモアイ仲間初めて沖縄に来てモアイに入れていただいたんですが、
そうですね、
光美さんがね、うん、声かけてくださったんですよね、
うんうん、
はい。でモアイって知らない人もいると思うんですけど、沖縄の独特の風習ですよ ね、
すよね、う
ん、なんて言ったらいいですかね。
なんて言ったらいいんだろう、
は
い、
ですね、はい、金銭相互扶助システムって書いてありますね。はい。で、定期的に複数の個人が集まって一定額の金銭を出し、それを一人ずつ順番に受け取っていくシステムのことです、まあ、確かにそうですね。
なんか事務的な感じ、ね、
事務的な感じですけど、うん、結構やってる人多いですよね。
多いですよね、うん、なんかいろんなグループでみんなしてたりとかしますよね、
はい、ね、いいですよね、うん、なんか飲食店にもね、うんうん、お客さんが集まるし、
うん、
夜とかだけじゃなくて昼間にあったりとか、
うんうんうんうん、私たちは、魔女の会っていう
そう、魔女に入れていただきました。
そうそう、不思議な人たちの結構
本当に不思議なんですよ。
まあね、ひろみさんもそうかもしれないけど、
私はもう全然不思議じゃなくてちょっと薄めてる感じなんですけど、
すごい濃い、はい、
そうですね、
方たちの集まりで、はい、皆さんね、うん、それぞれ、
はい、そうですね、
うん、結構
ね、そうですね、そんなんで、はい、私もちょっとだんだん沖縄にこう馴染んできてるかなっていう感じなんですけれども、うん、はい、光美さんはですね、はい、普段はフリーでお花に関するお仕事をされてるんですよね、
はいはい、
沖縄にいらしてどのぐらい経つんですか。
沖縄4年目になります。4年目
で私とね、あんまり変わらないですね、
は
い、
そうですね、
沖縄に来た時は、
はい、
転勤っておっしゃってましたっけ。
はい、はい、ずっと転勤族で2、3年ごとに転勤してて、うん、で4年前かに沖縄に転勤してきて、
某ホテルの
某ホテルの、
はいはい、
そうです、の花関係のお仕事を。
そうですよね、はい、沖縄はウェディングとかね、わざわざ沖縄まで来て、
そうですね、
挙式をされる方とかがいるので、そのお花の会社っていうのがちゃんと沖縄にあって、
うんうん、
そこにいらっしゃったんでしょう
ね。そうですね、所属して、
ええ、
で、はい、そこから依頼を受けてお花を作ってました、はい、
うん、そうなんですよね、
はい、
でもうすごくキャリアを積まれて、
そうですね、18年ぐらい勤めて、今退職して一人で独立してやってます、
ね、独立してどうですか。
すごい人生は私は変わったと思ってます。本当今日はそんな話がちょっとできたらな、ね、っていうふうに思ってます。
ね、どんなふうに、じゃあもういきなり革新みたいな感じですけど、
そうですよね、なんか、はい、まあね、仕事をしてて、ええ、 そういうやりがいというか自分の生きがいを見つける人もいるんでしょうけど、うんはい、私はやっぱり仕事を辞めてから、うんまあ、ひろみさんはじめとしていろんな方たちと出会うきっかけにもなったし、はい、自分自身のなんかこう考え方とか、うん、あの本当の幸せとか、うん、なんかそういうのを自分であの見つけられたというか、はい、あと自分自身のことも、うん、なんかあんまり好きじゃなかったとか自信がなかったりとか、
まあ、そうなんですか。
そうなんです。実を言うとと
ても素敵な方なんですけど、
いいえなかったんですけど、その仕事を辞めてから、うん、あ自分ってこういうところがあるんだなとか、うん、あの自分っていいなって、うん、自分ってすごい好きだなって思って、うん、結構やれいいとこっていっぱいあったんだなってすごく気づくことができたんですね、うん、まあうん、気づいた時点ですごく自分はラッキーだなと思うんですけど、そこか自分の中ではやっぱり退職って独立っていうのもきっかけに、うんまあ、人生とかあの自分のなんか輝きというかが見えてきたので、それがすごく大きかったかなと思います。
私今ちょっと三つみさんと話してて、はい、ちょっと思い出しちゃったんですけど、ホテルに勤めてる時に、はいうんうん、あの朝から晩まで、うん、屋内にいたからそうそうそう、沖縄の海と空は見たことないとか
暑いのも寒いのも分からなかった。そうそう、沖縄暑いよねって言われたけど、うん、ずっとクーラーの中にいて、うん、鼻関係なんてずっと冷房がすごく効いてるんです ね、 ですね。なのでずっと寒かったんですよ、うん、なので沖縄寒いけどなみたいな感じで
ね、
本当になんか辞めるって決めた瞬間から、うん、ああ空ってこんなに青かったんだなとか、うん、同じ通勤路でもあこんなとこにこんなものがあったんだなとか、なんかそういうのに気づくことか、うん、できたことか、うん、またこの1年終わってないけど、うん、この1年ですごく大きな収穫になったかなっていうふうに思ってます。
いや本当にね、あの三つみさんはお花がね好きなんだなって思って、うん、ね、私も本当に 何度もこの番組でも言ったと思うんですけど、うん、好きなことをしてる人を見るのが本当に楽しいっていうか、なんか好きな、ね、ことを好き、料理が好きな人の料理を食べるのがすごくやっぱり幸せだと思うし、うん、本当にね三つみさん見てたらお花好きなんだなってね、いつからですか、どうしてお花の道に進もうと思ったんですか。
お花の道はでも高校の時に雑誌見てて、うんはい、なんかフラワーコーディネーターっていうのを見た時に、はい、あこれって思って、うん、でそこからもう今までずっとお花専門学校行ったりとか、うん、その会社に今の会社に勤めたりとかして、うん、ずっと花と携わってて、うん、で6年前からいけばなを始めてっていうので、はい、またそこで新たな世界に入ってっていう感じで、なんか常に私は、うん、あの花を通じていろんなことを教えてもらったりとか、うん、あの自分自身をまあ見つめるきっかけだったりとかって感じだったので、うんあのお花にはすごく感謝してるし、たまにお花にいまだにこう相談したりとか、あのしてます。
そうなんですか。
どう思うとかって言ったらやっぱちゃんと答えてくれるんですね。なのであの、うん、その感覚をもうお花の向き一つにしてもこっちじゃないよって教えてくれるんですね。こっちだよって教えてくれるので、あのあそうだったねごめんねみたいな感じで。
そうなんですね、うん、本当はそういうものなのかもしれないですよね。
そうですね、本当に自分の気持ちが、ね、あのその純粋な気持ちで向き合うと、うん、あの教えてくれます。でそれを教えてもらえるようになると迷わなくなってくるので、うん、あのすごくスムーズにお花が選べるようになったりとか、うん、あのさせるようになったりとか、うんっていう風になるんですけど、で、ね、
じゃあもう植物がある生活も、うんうん、を普段でも送ってるってことですよね、
うんうん、そうですね。お花が家にないことはまずないです、
うん、どんな感じなんですか。家には植物はどんな感じで、
お花は、まあ、トイレとか一輪挿しと、はい、あと、まあ、あらゆるところに、うんまあ、ちょこっとだけちょこっとずつちょこっとずつお花を、うん、あの生けてますね。
うん
あと生け花 と聞けてますね、はい、でなんか訴えてくるんですよね。お水がない時とかでもなんかあって思って、あ気づいたら、あ本当だお水がなかったねみたいな感じで、なんとなくこう、
そうなんですね、
うん、そんな感じるってこういうことなんだなと思って。
そうですか、うん、あのね、6年前に生け花を始めたりとかっていう、はい、なんかお花とのこう向き合い方っていうのが、
うん、
あ向き合い方っていうのかな、うん、いろんな角度から花との関わり方をこう勉強されてるのかなと思うんですけど、うん、あの最初専門学校、
はい、
どういうことを勉強されるんですか。
専門学校はもう本当に基本的なお花のアレンジメントの作り方だったりとか、うんはいうんまあ、お花の扱いだったりとかっていうところを勉強しましたね、うんはい、で、まあ、会社に入って会社が出してるあのアカデミー、日比谷フラワーアカデミーがあったんですけど、はい、でそこで、まあ、また同じように、うん、あのお花の、まあ、そこではいろんなお花の、うんアレンジの仕方から、うんまあ、デッサンだったりとか、う
ん、デッサンとかもするんですか、
まあ、そうですね、そういうのもあの、はい、教えてもらいました。
そうなんですか、うん、でもうあの就職して、
はい、
でそういうあ、まあ、ウェディングとかのお花を、
そうですね、もうそこからブライダル、
ブライダルか、
はい、
ああそうなんですか。あのお花を飾るときにこんなこと気をつけてたとかっていうのはありますか。
あお花を飾るときはやっぱり、うん、その瞬間がとっても、うん、空間がとっても大事なので、はい、やっぱり幸せになってほしいなと思って、うんまあ、今でもウェディングのブーケとか作ってるんですけど、はい、やっぱり祝福を、ねはい、あの受けてほしいなと思って、うん、幸せになってほしいなっていう気持ちを、はい、あの込めて、うん、あの作ってます。でも、うん、お花とか本当に気持ちを込めて作ると、うん、その答えがこうちゃんとコメントでお客さんからの反応で返ってくるんですよね、うん私は何も一言も言ってないけど、うん、後であのお手紙でそういう言葉がちゃんと書いてあったりとか、うんなんかそういうのがすごい、あ、物って、うん、ちゃんなんか言ってないのに、うん、伝えてくれるんだなと思って、うん、それがなんかすごい面白くって、だからちゃんと自分の気持ちを込めるっていうのは大切なことなんだなと思って、うん、あの物を作る商品を作るときは必ず、うん、あの自分の気持ちを込めて作るようにしてます。なんかいろんなことがこう、うん、頭にやっぱ浮かんでくる時もあるけど、
うんうん、
そこは
なるほど、そうなんですね、うん、でこのお花とかもねいつも同じものっていうわけじゃないと思うんですけど、うん、そうどんな種類のお花を選ぶかとかそういう時にどんなこと考えて選んでるのかなって思ったんですけど、
私は基本的にはもう自分の気持ちとか、はいまあ、もちろん相手がいるときは相手のことを思って、はいまあ、相手が好きなお花だったりとか、はい、その環境に応じて選ぶっていうのがもちろんそれは多分愛情だと思うので、はい、それを相手のことを考えてあげるときは、はい、あの選びます。で自分のためにお花を選ぶときはもう自分の好きな花だったりとかっていうのでありますけど、
うんですね、なんかね、あのね、そうなんですね。じゃあちょっとだけ早いんですけど、
はい、
一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。
はい。
ですね、三住さんは今お花のプロとしてフリーで活動されてるんですけど、はいはい、私がプロになれるって決断したのはどういうきっかけで決断されたんですか。
プロになる、
プロになるっていうかもう やめて独り立ちするっていう、
もともとはまあその、うん、
あプロもちろんプロですけどね、
いけばなをやってて、うんまあ、それのまあ、先生としての資格がもらえるっていうのが一番大きかっ ったかなとは思うんですけど、それとまあタイミングがちょうど良かったっていうのと、まあ、その前の会社との関係性でっていうのも大きかったんですけど、で今も、はい、なんか技術、なんかやっぱ自分がやってきた技術とかってやっぱ裏切らないんですよね。で技術と信頼って結構絶対的なものなんだなっていうのは、裏切らないんだなっていうのもすごく実感してて、でやっぱ信頼してくれ、自分のことを信頼してくれて技術を買ってくれてるからお仕事いただけるっていうのをすごく感じてて、
そうですね、あのね、ホテルの方でもお仕事続けられてますもんね、はい、やっぱり信頼があるからこそですもんね。
だからそこが、自分の裏切らなく、裏切らないというか自分を信じてそれはやってこれて本当に良かったなっていうふうに、なんか人とかやっぱり、ね、他のものってやっぱりこうね、あったりとかするけど、自分がやってきたことっていうのは自分の手から離れるものではないし、一生これをあの自分の中に持って生きていけるんだなって思ったらすごく心強いし、
ね、しかも自分がね好きなことをずっと続けてこれたし、これからも嫌いになることはないですよね。
ないですね。でまた一けばなの世界もすごくまた新しいというか、まあ、昔からすごい古い歴史があるんですけど、やっぱりいろんなことを気づかせてくれたり、やっぱり宇宙とのつながりだったりとかっていうのも、なんかこうやっぱ昔の人ってやっぱすごい分かっててで、そういうのもまた気づいたりとかするとまたさらに楽しくなったりとかして。
そうですか。宇宙とのつながりを感じることとかっていうのがあります？
はい、なんかその立花っていう、池の坊だと立花っていう花形があるんですけど、それとかだとやっぱりこう形がこう丸いんですけど、やっぱりそれって宇宙なんですよね。で9つの そのそれぞれに役枝だとかっていうのであるんですけど、それも、まあ、9っていうのは宇宙とつながる数字だったりとかしますし、陰と陽が分かれてて、で陰と陽がそれぞれ同じ空間にあって、まあ、見えないところをとても大事にしてて、で手前から奥で、まあ、若い、まあ、赤ちゃんからお年寄りっていうのが同じ時系列にあるんですね。これってパラレルワールドっていうか、まあ、同じ空間にあるっていうことなので、
すごいですね。
それが、なんか手前から奥なんだけど同じ空間にある、でこれが一体となってるっていうのがすごく見せられて、でその花形を作ってインスタとかに載せると海外の方たちの反応がすごいんですね。でなんかやっぱりみんな見えない何かを感じ取ってくれるのかなって思って、まずそういうのですごく、ああやっぱすごいなって思ったりとかして、やっぱこういうのも通じて自分はこう学べたりとかするのかなっていうので。
そうなんですか。また面白いですね。
面白いなと思ってから、
あとあの沖縄って、あのやっぱり独特な植生っていうか植物があるじゃないですか。だから素材とかも違ってきます？
そうですね、素材とか、あとまあ、沖縄シャガとかって言って、沖縄にしかないものとかもありますし、あのお花とかも、沖縄独特のお花を、使ったものとかはやっぱり皆さんの目を引いたりとかしますね。とても強いですね。そして、
強いですよね。
受ける印象もやっぱり強いですね。だ、まあ、元気をもらう感じはあります。
そうですね、確かにね、そうですね。で、あの三住さんはあのお花の教室もされてるんですか？
そうですね、自宅でいけばな教室と、まあ、アレンジメントも教えられるので、アレンジメントも教えてます。そうなんですか、
ね、ますますもう皆さんに三住さんのこと知ってもらって、なんかね関わっていく人が増えたらなって思うんですけど、やっぱり、ね、本当に三住さんセンスがいいと思うんですよね。本当に。はい。 じゃあそんな習いたいという方はなんかどうしたらいいんですか、は
い、あインスタをじゃあ
インスタ、
はい、載せて、あと、はいはい、QR コードがあるのでそれを、
はい、そうなんですか、それはどうやったら調べられるんですか、うん、
一応 Google マイビジネスに載せてるので、
Google マイビジネスっていうのがあるんですね、
はい、
うーん
ですね、
はい、
それで三つ見フラワーっていうのでしてるので、
そうなんですか、
はい、
私初めて知りましたね
そうなんです、私もこの名前もすごく親につけてもらったんですけど、はい、やっぱりこう上から読んでも下から読んでも三つ見みたいな感じでからかわれたりとかして、うん、あーって思ってたんですけど、はい、でも独立するってなった時に、うん、なんかこの名前でした方がいいよって言って周りの人が言ってくれて、うん、であすごくいい名前を親に与えてもらったんだなって思って、うん、そう
ですね、素敵な名前ですよね、
すごいそれもなんか感謝してみたいなので、うん、はい、なんか本当にすごいいろんなことがうまく、
うんうん、
回ってきたなって
思
ってますね。
そうなんですね、うん、でも本当にこうなんかやっぱりフリーで、はい、働いてらっしゃるから、はい、すごく柔軟ですよね。
あ、
ね、最近よくつるんでますよね。
つるんでますね、そう、ね、なんかすごい朝からフルで活動して、うん、で夕方ひよりさんとご飯食べに行くみたいな、
ね、
う
ね、
うん、一日中出回ってるんですけど、うんうん、でもすごく楽しいですね、
うん、あとね、なんか例えばキッチンリュウグウさんっていう、はい、レストランされてる、ね、
うんうん、
方が読谷でイベントをされた時に、うんうん、三見さんがねお手伝いに
駆
けつけてくださったりとかね、本当になんかすごくまだ知り合って間もないのに、
そうそう、
ね、なんかすごい私嬉しいな、ちょうど私は出張で行けなかったんですけど、うん、なんかそういう投稿、フェイスブックの投稿で、うん、あ、三見さんがいるみたいな、
ルロハン
ね、うん、なんかそういう感じですごくこう柔軟にね、いろんな人に
そうですね、いろんな人と出会えるのも楽しいし、ね、はい、いろんなことが体験できるのもすごい楽しいなと思って、はい、うん、今はもう本当にいろんなことに挑戦したいなっていう気持ちで、
はい、
すごくいっぱいですね、
で、あれですか、三見さん、これから何かやっていきたいこととかって
ありますか？これからは、はい、そうですね、一応基本的にお花とずっと関わっていきたいので、うん、やっぱりお花がご自宅に花があって、
はい、
でそれを見て元気になってほしいなっていうのが一番ですね。でそれができる何かがあればなんかいろんなことをやっていきたいなっていうふうに思ってます、
うん、ね、本当に花って元気になりますよね。
あ、すごいいいエネルギーを出してくれてるの で、
ね、
本当にそれは一輪そこに植物があるだけでも無償の愛をくれるので、
無償の愛ですよね。
そうなんです、それをもらえるので、
はい花はどんな気持ちなんですかね。
でも喜んでるんじゃないのかなって、うん、はい、思ってるんですけど、
はい、
すごく、
そうですか、はい、じゃあちょっともうちょっとエンディングには早いかもしれないんですけど、キリがいいので、うん、一旦、
はい、
ジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。はい、私と三見さん同じ読谷村、
うんうん、
同士なのでなんかおすすめスポットとかちょっと
おすすめスポット
、うん、なんか好きなところとか沖縄のおすすめ、ここに行ったらいいよみたいな、パッと思い浮かぶところとかってありますか？
ザキミ城跡とか。
あ、ザキミ城跡ね、どこが好きですか？ あ、滝見町後の
後の、うん、あの上の方から見る景色とかがとってもいいですね。あ、
そうですね。
桜とかが咲いてますしね、うん、ちょっと早いですけどね、うん、2月
2月ですよね、はい、沖縄のね、うん、寒桜ですね。
そうそうそう、
ちょっと色が濃いピンクの、
濃いピンクで、うん、あれもすごい初めて見た時すごい感動しました。こんなに濃いピンクの桜があるんだと思って。そう
です
よ
ね、やっぱお花で見るんですね。
すごい見ますね、どこに行っても。
うん、そうなんですね。あとね、松がね、
あ、琉球松、
琉球松もありますしね。
そうですね、う
ん、いいとこですよね。
いいとこですね、滝見城市、
はい、うん、あとお花で言うと、
はい、
さっきあの読みたんね、サガリバナ、
あ、ね、サガリバナ感動しました。
感動しますよね。
感動しました。
なんかサガリバナって水が多いところに あるんですよ ね、 すね。だから私もなんか離島とか行った時に、うんうん、あのカヌーとかでこうなんか川下りじゃないけど、うんうん、そういうところに行った時にこう、うんうん、見たことがあって、まさかこのザキミ城の近く、うんうん、でこんなにたくさんのサガリバナを 見るところがあるのなんて想像できなかったんですけど、うん、すごいところありますよね。
そうですね、うん、すごいですよね。あれやっぱ1日しか咲かないから、うん、すっごいパワーを発するみたいで、うん、やっぱりなんか咲き方っていうか、うん、エネルギーの出し方がやっぱり違うんだっていう風に言ってましたね、
う
ん、
そうですか、うん、あとはなんかありますかね、あの三つみさんがよく行くとことか、よく行く何でもいいです。なんかおすすめの、
おすすめの、はい、わか
もないな、はい、お気に入りの場所とかっていうのは、
ピローネさん、
ピローネさん、ね、ピローネさん好きですよね。
ピローネさん行きますね。
あの崎見城市にあるカフェですね。うん、本当に美味しいですよね。
でも読谷はすごく朝日も夕日もすごく綺麗で、海もすごく綺麗なところなので、やっぱりね、自然にすごく癒されるとこだなっていうふうに思いますね。どこ、うん、なんかどこっていうわけじゃないけど、
自分の、
はい、自分の自宅も、はい、海が見えて、すごい海から、まあ、夏だと花火とかも見えたりとかするので、うん、すごくやっぱ景色が、
そうですよね、なんか自然との関わり合いが、
う
ん、
ね、
結構なんか濃厚な感じがしますよね、うんうん、
すごい濃厚で、
なんかの視線を感じたら鳥がずっと見てたりとか、
ね、そうそう、朝も鳥の鳴き声で起きたりとか、う
ん、ね、
なんかすごい月のね、満ち欠けも分かったりとか、
そうですね、星もね、綺麗ですよね。
星も綺麗ですし、うん、すごく自然ってね、うん、すごいありがたいんだなっていうふうに思いますね。読谷に行って特にそれは感じました。
三つみさんもね、もともとはね、
うん、そう、
沖縄じゃないんですよね。
沖縄じゃない。
宮崎出身で、
はい、
ね、うん、私もあの宮崎にあの小学校の1年生から、あ、2年生から4年生まで住んでたことがあるから、
あ、そっか、
はい、なんか親近感がありましたけど、うん、ね、本当にでも沖縄にね、うん、こう来れて、
うん、
ね、また、
うん、ね、よかったなって思います。でも本当に、うんうん、今自分が今ここにいることとか、うん、今ここにいていろんな人と出会ってるっていうことがすごく、うん、あの嬉しいというか、
はい、はいはい、そうですね、うん、ね、みつみさんとさっき話してたんですけど、うん、沖縄のなんかなんかお得なマップじゃないですか、楽しいマップをね、いろいろなところ探検して、ね、作りたいねって言ってたので、またね、
ディープな、ね、
そうですね、
沖縄っていう
のね、そういうことも紹介していけたらと思っています、うん、はい、もうあのそう言ってるうちに時間になってしまいました。あの今日のゲストはあのフラワーアーティストのですね、島田三つみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。当たり前の世界、釘本ひろみでした。皆さん、いってらっしゃい。